千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。4回にわたるカンパさんとの SF 話も終了して、千葉文化放送の当初から予定していたテーマである現代美術について触れてみようと思うんですが、先日九州に行ってまいりまして、目的地がまずは熊本市現代美術館、それと鹿児島県にあります霧島アートの森という、まあ、2カ所の美術館に行ってきましたので、感想などをつらつらと話してみようかなと思います。まずは熊本市現代美術館で行われた企画展ですね。九州新幹線全線開業を記念して、水、火、大地、創造の源を求めてという展覧会ですね。熊本には豊富な地下水、火の国の象徴阿蘇や不知火、そして豊かな自然の恵みをもたらす大地がありますと。熊本のこれらの特徴につながる題材をテーマにした作品作りをしている作家を選んだということで、まあ、出品している作家というのが、杉本博史、遠藤利勝、千住博史、蔡國強、リチャード・ロング、デイビッド・ナッシュ、アンディ・ゴールズワージー、そして浅井雄介、以上の8名ですね。僕がこれをわざわざ見に行こうと思った理由というのがですね、まあたまには九州にも行ってみたいなって思ったことに加えて、一番最後に名前が出た浅井雄介の作品を見たいなと思ったからなんです。浅井雄介というのは、まあ、まだ若いアーティストで1981年生まれで、彼の作品っていうのは、まあ有名なところで言いますと、去年マスキングテープを壁や床天井に貼って、でその上に絵を描くと、まあ会期が終わったらばマスキングテープを剥がすことによって作品を持ち帰ることができるという、そういったマスキングプラントっていう作品ですね。でそのマスキングテープの上に描かれるものっていうのは植物ですね。木がこうどんどんぐんぐんぐんぐん伸びていくっていう、マスキングテープを貼り足して行き、そして木もどんどん伸びていくっていう、そういう作品を制作する作家でして、去年の愛知トリエンナーレ2010にも参加していて、その時は古い建物の中の一室の壁に地を使った絵の具なのかな、で、壁一面に絵を描いているという作品があって、非常にまあ印象的な作品で、その時も人気の展示となって常に人がひっきりなしだったように記憶しています。この浅井雄介はバイオグラフィーなんかを見ると2001年ぐらいから主な活動があるようなんですけれども、そうですね、僕は2008年のカフェイン水戸2008ですね、ここで初めて見たんじゃないかなと思うんですけども、この時も確かそのマスキングプラントですね、マスキングテープの上に植物、生命力あふれる植物、枝が葉がどんどん伸びていくっていう作品を確か、展示してあったと思います。このまずメインディッシュからいっちゃうような感じになってしまいますけども、浅井雄介の作品なんですけれども、浅井雄介はその土地と、関係した作品作りというのを行っていて、絵の具を作る際に熊本の各地から採取してきた土を使った土絵の具っていうんでしょうかね、そういったものを作って、それで絵を描くんです。土って言うと、まあ、土毛色なんていう表現もありますけれども、単色ではなくて、いろんな結構ね、グラデーションがあるんです。地層なんかを見てみると結構色が違うなっていうのは一目瞭然で経験できますし、あと外国に行ったりすると地面の色が違うのを見て、あ、ここは日本じゃないんだなっていう風に思ったりした経験を持つ方も意外といるんじゃないかと思うんですが、そういうわけで土絵の具っていうものを作ることによって、ある程度の色の種類を確保して、それによって絵を描くことは十分に可能なんですけども、でその土絵の具を使って描かれる絵というのが、先ほどから何度も話しにしているマスキングプラントに代表されるような生命力を感じさせる作風なんですけれども、その植物ですね、こう木が生えていたり、 そしてそこに野生味あふれる、そして若干ユーモラスな動物がたくさん書き込まれてるんですけれども、そのスケールがですね、大きいんです。ここではですね、壁一面にそういう作品が描かれていて、壁のサイズはなんだろうな、高さで言うと5メートル、幅で言ったら10メートルは優にあるでしょうか。そこに一面に木や動物が描かれていて、で、その土絵の具っていう素材の持つ魅力なんでしょうかね、のおかげで、いやいや現代的じゃない感じのラスコーの壁画だったりとか、昔から、狩猟採取生活を行っていたような、かつてのそういった時代に描かれていた絵画を思い起こさせるような、そういった魅力のある絵でして、さらに面白いのが壁一面にずっと描いてあって、でそこに収まっているんじゃなくて、壁がまあ、もう一つの面と接してますよね。でそっちの面にこうマスキングテープが貼ってあって、また絵がこうつながっているっていう風な、とにかく枠に収まらない作品ですよね。パッと見の印象としては、そのすごく細かい、まあ、その絵の中に細かい部分っていうのがあって、すごく書き込まれてるわけですね。それっていうのは、あのオーストラリアの先住民アボリジニー、彼らの描くアートをアボリジナルアートなんて言ったりしますが、そのアボリジナルアートを連想させる作品です。その作品がこうメインの作品なんですけども、それ以外にも大きなサイコロですね。立方体、一辺が1メーターよりもちょっとあるかな、の立方体があって、そこにまた動物だったり植物だったりが描かれてるっていう作品もありまして、これはこれで壁に描かれてるものとは少し作風が描かれてるものの雰囲気が違ったりして、浅井雄介らしさを感じるとともに幅も感じられるっていうことで、作品点数は全部でそのサイコロが4個か5個あって、まあ、壁面作品が1個で6個ぐらいなので、まあ、そんなに多くはないんですけれども、なかなか見応えはありましたね。サイコロの作品なんかは、一番下の面は見られませんけれども、サイドの4面とトップの1面が見られるんで、5面、5枚の作品として考えれば、午後25たす1で26作品もあったっていう、そういう考え方をするとですね、作品の数もかなりあったって言っていいんじゃないかなと思います。他の気に入った作品についてちょっと語ってみたいと思うんですが、まずはデイビッド・ナッシュの作品ですね。デイビッド・ナッシュっていうのは、現地にこう滞在して作品を制作するというスタイルをやはり持っているようなんですけれども、で、まあ日本とも関わりの深い作家で、これまでにも日光で、その日光の森の中にオブジェを制作したりだとか、そういった活動をしてるんですが、で、ここで展示されているのは、その日光における彫刻制作の写真ですとか、ドローイング、まあ絵コンテですか、といったものが展示されています。その日光の森の中にどういった作品があったかというと、まあその木をくり抜いて作って、たものの中で火が燃えていて、それが水の中にあるっていう木の魚だったかなとか、まあそういった感じの名前のものがあったりとか、森の中に自然にあるものを組み合わせて、それがまあ人工物ではあるんだけども、何か一定のこう意図を感じさせるような作品を作っておいておき、でそれがまあ時間が経つことによってどんどんこう自然の中にまた帰っていくっていう、で帰っていく様がその不自然にも見えない、もう完全にその途中からすっかり自然のものとして見えてくるっていうような作品を作っているんですけども、でですね、そのコンテの中にあるのがすごく面白いなと僕が思った作品があって、キャップドアーチっていう作品なんですけども、これは漢字ですね、門っていう漢字です。まあ、間とか席とかっていう感じの中を取った門ですよ。門構えの門ですね。門をですね、門って二つのパーツに分けられますよね。左と右、だいたいシンメトリーな、左右対称な形になってる感じなので、で、これ右と左に分けて、で、右だけ足を長くしてやって、で、ちょっと角度をつけます。外に開いてやります。左側は、まあ、足の長さはそのままで少し足を角度をつけて外に出すと。で、それをこう近づけてやると、右側の、門の右側の部分が、左側の門のパーツの上に覆いかぶさるような形になるんですね。これを、いくつも作って、こう、連ねていくことによって、その門っていう漢字を、モチーフにした門ですね。を作ったという、その門っていう漢字自体が門っていうものがあって、そこからできたものなんですけども、まあ象形文字っていうのはそういうものですよね。それをさらにまた門にしてしまうっていう、 まあ、日本人はその門っていう漢字を見て、まあ、これは門っていう漢字だなとしか思わないんですけども、その門っていうのを見て、そこからさらにまた意味とか機能を読み取ってしまうっていう、漢字を漢字として見ない、外国人ならではの発想だなと思って、これはすごく面白いなと、見ててゾクゾクするなという作品の、まあ、根底がありますので、この辺はですね、見て、なんだこれって思われたらば、多分僕と、あの、感性がある程度近い部分があるんじゃないかと思います。そしてですね、もう一人、アンディ・ゴールズワージーですね、の作品なんですけれども、彼の作品というのは、自然の中にあるものを使って制作するんですけども、石を積むみたいな、そんな積み石をして遊ぶような感覚の作品っていうのか、どういった作品があるかというとですね、川の中にある大きめの石ですね、まあ岩ですね、岩にこう楓の葉っぱをこう水を使って一面貼り付けるとか、同じような作品で、ニレの葉ですね、これは黄色の葉っぱですね、で、川の石を包む、っていう作品なんですけども、これがこうまさに清流といった感じの川の中にこう真っ赤な石があるっていう写真はすごく目を引いて、これって何だろうって思わせるんですけども、一方でこれがまさにその自然の光景の中にあるものだけでできているがゆえに、すごく不自然な目を引く光景でありながら、でもひょっとしたらこれ自然にできることもあるんじゃないかなってギリギリ思わせてくれるバランスだと思うんです。あと他には地面に開いた穴、まあ、掘ったのかな？その穴の周りにこう石をぐるりと並べて、また丸を作ってるんですけども、その丸の中でも石の色が何種類かあって、こうグラデーションになってるっていう、その穴をすごく強調してる作品ですとか、他にはカエデの葉っぱを並べて、水辺に並べてこう道を作ったりですね。まあ道っていうかこう大きなミミズのようなもの、あるいはその竜のような生き物をこう連想させる、こううねうねっとしたラインを作ったりですとか、他には栗の枯れ葉を並べてうねった線を作って、その線の中を枯れ葉の葉の部分をこう剥がして道をまた作るっていう、そういう作品があるんですけども、この作品なんかを見てると、あの、コミックで虫師ってありますよね。まあ、その虫師っていう作品を連想しました。あれって、世の中にはこう、もののけみたいな、不思議な妖精みたいなものがいるんだけれども、誰にも見えるわけじゃなくて、ある人だけには見えると。その条件を満たしている人だけには見えるっていう存在としてのもののけがいるんですけれども、ここで彼がしてる行為っていうのは、そういった、人の目には通常見えないものをこう可視化する作業なのかなと。それそのものは見えないんだけども、その痕跡をこう浮かび上がらせるみたいな、そういう作業に見えてくるんですね。なんだか自然の中にあるものをこうちょっと組み替えてやる、人の手を入れることによって超自然的な何かを思い浮かばせる作品作り、まあ思い浮かばせる作品を作っているんだなと思いました。まあといった感じで熊本市現代美術館の作企画展だったんですけども、これ残念ながらあの6月の12日で終わっておりますので、まあ今から行っても見られないので、そうですね、まあ作家さんの名前だけ覚えておいて、近くの企画展なんかで見られるようであれば、ちょっとチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。浅井祐介の作品なんかは多分、この先もいろいろ見る機会って増えてくるんじゃないかと思います。はい、まあそんなわけで、この日はですね、朝、一番最初の便でですね、まあ始発で羽田を立って熊本に9時50分ぐらいに着いてレンタカーを借りて、市内まで移動して熊本市現代美術館を見て出てだいたい12時過ぎぐらいですね。で、そして近くを少しだけうろついて熊本には今くまモンっていうキャラクターがですね、すごくたくさんいるんですね。あの、たくさんいるっていうのはそこかしこにいるっていうことなんですけども、これ、千葉県民の方は分かりやすいと思うんですけども、去年、千葉県で国体がありまして、その国体のキャラクターでチーバくんっていうですね、千葉県を横から見た形がモチーフになっている赤い犬のような生き物ですね。興味が湧くと体が赤く光るよっていう、そういう不思議な生き物なんですけども、そのキャラクターがこう、県内の至るところに溢れていたというのをですね、まだ鮮明に覚えているんじゃないかと思うんですけれども、それに近いような状態で、くまモンというキャラクターが至るところに溢れておりまして、くまモングッズを売ってる店なんていうのもあってですね、まあその楽器屋さんにくまモングッズ入荷なんて書いてあったんで、 熊本を買いに行ったりとかして、で、歩いてみたら、熊本名物のタピオカドリンクとかがあったんで、そういうのをちょっと飲んだりとかしながらですね。あと昔来た時に見つけた、すごく気の利いた感じのお土産物を売ってる、おしゃれなインテリアショップみたいなのがあって、寄らなかったんですけども、懐かしいなと思ったり、あとその時に買った、なんていうか、メッセージカードっていうんですかね、ハッピーバースデートゥーユーみたいな、コングラチュレーションズとか、そんな感じのメッセージの書いた、ただのカードじゃなくて、ちょっとこう、可変するような、洒落た折り紙みたいなものとかがあってですね、これは、女の子にあげたら喜ばれるんじゃないかなって思って買ったのが、前に来たのは多分2006年ぐらいだと思うんですけども、未だに部屋のその辺に転がっていて使われていないっていう寂しい記憶を刺激してくれたりしまして、そうこうしてるうちに、一時が近くなってきて、慌ててレンタカーで鹿児島を目指すわけですが、結構ですね、熊本市内っていうのが、この日は平日だったんですけども、交通量が多くて、思ったよりかかりましたね。15時ぐらいですね、ようやく3時ぐらいに、霧島アートの森に到着しまして、でも高速のインターから近いんで、アクセス自体はそれなりにいいと思いますね。で、この鹿児島県霧島アートの森っていうのはですね、野外に作品が多く展示されてるというのが売りになっておりまして、他にもですね、館内に屋内作品なんていうのもあるんですけども、これは割とどっかで見たような作品が多いなっていう感じでもありまして、今回は時間がなかったので、もうまるっきりパスして屋外作品を見ることに力を注いできたわけです。ここっていうのは森の中ですね、森の中に、広場と森の中に作品が点在してるんですけども、そのロケーションがいいんですね。結構山を登ってくるんで、すごく自然に囲まれていて、もう普通にピクニックに来てもいいですし、彼女、奥さんなどがいればデートに来ても大変良いんじゃないかと思うような場所ですね。ここがですね、雨の日っていうと、その屋外にはあんまり行きたくないんですけども、雨の日、大雨の日だけにちょっとした水たまりがですね、池になるっていう、そういう景色の変化も見られたりするなんていう気の利いた、設計なのかたまたまなのかわかりませんけれども、そういう演出もあるそうで、晴れた日に一回、雨の日に一回行っても損はしないんじゃないかなと思いますね。で、ここにある作品っていうのは、やっぱりその屋外なんで、彫刻ですね、立体作品ばっかりで、僕は比較的立体作品の良し悪しがわからないので、ちょっと心配はしていたんですけれども、それなりに面白いものもありましたね。すぐ入って目につく。ジョナサン・ボロスキーの男と女っていう作品なんかは分かりやすいのかなと。セガサターンとかそういった時代のポリゴンで表現された木みたいな感じで、男女のシルエットをかたどった一枚板がこう上から見ると十の字になるようにこう交差してる作品なんですけども、仮に南北から見ると男性のシルエット、東西から見ると女性のシルエットに見えると、そういう作品なんですけど、45度の角度からですね、南東ですとか北西とかから見ると、半分が男性、半分が女性になるっていうことで、でも、それでもそんなにはね、気にならないんですよね。男女の差なんてそんなには大きくないんだよって、特に女性っていうのはその男性性とは区別で語られたりもしますし、扱われたりもするけども、そんなに違うもんですかね、といったような、メッセージなのかなと。あるいはその、違うものではあるんだけども、こんな風に分けるにも分けられないと、不可分の存在、それが男と女っていうもんなんだよっていう作品なのかなと思いましたね。他にも、作品は全部で20個ちょっとあったのかな。21個ぐらいありますね。で、中には正直、まるっきりわけのわからないものなんかもあったんですけども、それで、すごく、気になったものと言いますと、もう一つありまして、ダニ・カラバンという、エジプトの作家さんかなの、ベレシート、カッコ、はじめにカッコ閉じっていう作品なんですが、この作品はですね、丘の上から坂に向かって張り出した通路のようなものがあるんですけども、ここをですね、入っていくと、 薄暗い感じで、先の方に光が広がってる、光が見えると。で、そこに向かって歩いていくと、視界が開けて、眼下には牧場が広がっているっていう作品なんですね。で、まあそこは、ちゃんとガラスかながあって、外に出らんないようになってるんですけども、そこに、確か、初めに光あれだったかなっていうようなメッセージが書いて、ってあるんですね。光に向かっていくと世界が、はじめに光あれっていうのは神が世界を創造するときに、一番最初に言った言葉でしたよね。で、まあなのでこの通路を歩いていくと、世界があるっていうのは、つまりこの通路っていうのは参道なのだということなんでしょうね。参道を抜けて人間がこう生を授かり、この写し用に出てくると、その出てきた先の世界っていうのは、この日は僕がいた日っていうのは比較的天気が良くて、眼下に広がるですね、緑の大地には牧場があって牛だとか馬だとかがいたりして、まあまさにのどかな、こう平和な景色なんですけども、これただ仮に嵐の日に行ったりすれば、ね、それなりの景色になるでしょうし、動物の姿を見えなければ、薄暗くなって雨が咲きつけると。とすると、やっぱりその、参道を通って、今ですね、この世に現れる、出てくるっていうのは一緒なんだけれども、まあ、その出てきた先の人生っていうのは、人によって違うし、それはまあ、天気のようなものなのかなと、そんな感じのメッセージを込めた作品なのかなというふうに、思ったんですけども。で、この作品なんですけども、去年、兵庫県の西宮船坂であった、西宮船坂ビエンナーレっていう芸術祭があったんですけども、そちらで似たような作品がありまして、それは小高い丘の上ではないんですけれども、同じようにこう通路があって、そこを抜けていくと、その先は川の上になっていてっていう作品で、居心地の良さという点では断然あちらの方が良かったですね。西宮船坂にあった作品の方が良かったですね。これはたまたま似ちゃったんだと思いますけども、いろいろ見てると同じようなコンセプトの作品に出会ったりして、これはどういうことだろうななんていう風に考えてみるのも面白いっちゃ面白いですね。そんなわけでして、駆け足で見てきた霧島アートの森なんですが、実質的に1時間20分ぐらいしか撮れなかったんで、ほとんど見るだけで手一杯でしたね。この日は平日ということもあって、あんまりお客さんがいなくて、そのおじさんおばあさんが学芸員さんに案内されながら回ってる以外には、中学生かな？まあ、女の子、学生服の女の子が何人か作品をスケッチしてたりっていうのがあって、あとはちょうど帰ろうかなっていうところで女の子の二人組がいたんで話なんかを聞いてみたんですけども、こんなところに来てるから現代アート好きの人なのかなと、どっから来たのかなとか、いつもどんなところに行くのかなとかってちょっと興味あるじゃないですか。で、まあ聞いてみたらば、別に現代アート好きでも何でもなくて、ね、まあ鹿児島の人、鹿児島の子たちで、で、まあもっと南の方ですね、霧島っていうのはこう鹿児島の中で一番北の方なんで、もっと南の方のから来た人たちなんですけども、まあたまたま休みの日にどっか行こうかっていう話になって行ったことのないところで、霧島アートの森っていうところがあるけども、どうだろうかねというような感じで来たということでした。でも、そんな感じであんまりアートに興味のない人にも、こういうところがあるんだよっていう風に知られていて、それで来てみようと思って来れちゃう程度の距離感に、こういう施設があるっていうのはいいですよね。あんまり遠いとやっぱり大変ですし、一方で、アート好きばっかりが集まるっていうのでは幅がないので、一般の人が特に何の気なしに、あそこってすごく気持ちのいい場所があるから行きたいよねなんていう風に行けるようなところが一番いいですよね。はい。というわけで、日帰り熊本の旅で無理くり回った熊本市現代美術館と霧島アートの森の感想だったんですが、最後に熊本市現代美術館について語り忘れてたのでちょっと補足します。熊本市現代美術館は、熊本駅のすぐ近くっていうわけではないんですけども、割と近くにありまして、繁華街のど真ん中にあると言ってもいい地ですね。まあ、アクセスが良いと。で、入ったところに、無料の図書館なんかもありまして、結構ですね、こう、ミュージアムショップもあるし、憩いの場として機能してるんじゃないかなと。無料のエリアにもアート作品がいくつかあって、今言った図書館にもジェームズ・サレルの 作品がありますし、プロジェクターで空を図書館の天井に映すっていう作品だったかな。あと宮島達夫の作品もあるし、あとですね、ミラーを使った草間彌生の作品があるんですけども、これはほんといいですね。鏡、合わせ鏡の作品なんですけども、合わせ鏡で構成された部屋の中に、ガラス玉がこういっぱいぶら下がっていて、こう無限にそれが広がってるんですけども、ほんと一日見てても飽きないですよね。もう見てるうちにその世界に入っちゃうんじゃないかっていう、そういう気持ちよさと気持ち悪さを兼ね揃えた作品があるんですけども、これ常設展示なのでいつ行っても見られるはずなので、ぜひ見ていただきたいですね。他にもですね、そのメインの企画展示を行うギャラリーの他に小さなギャラリーがありまして、で、まあ、そこで別の企画展なんかをやっているんですけども、他にもメディアギャラリーっていう部屋があって、そこには石井博士という、MIT マサチューセッツ工科大学の、教授の、研究室の作品を中心としたメディアアートを紹介するギャラリーっていうのがあって、まあ、紹介するギャラリー、言うけどもずっと置いてある作品はあんま変わってないのかなと、前回行った時と同じ作品がそのまま置いてあったような気がするので、エアホッケーを、エアホッケーのその台の上に、こう上からプロジェクターで画像を表示して、で、プレイすると、それに応じて、その台の上に関連した映像が、パドルのあるところに波紋が広がるみたいな、そういう映像があったりとか、魚が泳いでると、そのエアホッケーの卓球台の上があたかも池であるかのような、その中に魚がいるかのような映像が流れてとかっていうようなものがあったりとか、まあ、プリクラの機械みたいなものがあって、で、まあ、それが2面あるんですけども、で、それぞれモニターの向こうにカメラがついてて、そこで映った映像が、反対側の面に出ると。で、それでそのモニターを見ながらお互いにこう着眼をするみたいな、そういったものがあったりして、子供をですね、小学生、中学生とかなんかがこう楽しんで遊ぶそうな感じの興味を持つそうなものがあったりもしますので、まあこれ近くの人だったらば、行ってみて損はないんじゃないかなって思いますね。はい。というわけで、今回は、鹿児島の2カ所の美術館を紹介する千葉文化放送でした。それではまた次回。さよなら。